こんばんは、クリアジスポーツ NFL のお時間でございます。ということで、最終週のゲームが NFL 終わりましたけども、まあまあ、その前に、でかいボールゲームもあったりなんかでございまして、その辺も含めて今週させていただこうということで、カルフニアつなぎます。こんばんは。
はい、こんばんはです。
はい。
ミシガンとワシントン、チャンピオンシップ。
うん。
もうちょっといいゲームになるかなと思ったけど、ちょっとあれでしたね。ミシガンが圧倒しちゃいましたね。
13対34か。ね。確かね。
ね。
うん。
もうちょっとワシントンがいけるような、で、オープニングはワシントンのペースでいけるような感じでしたけどね。
あ、でも、ダイジェスト見た限りはいけるかなと思ったんやけど、多分相当に緊張してたね。やっぱりワシントンがね。
うん、ね。ミシガンの方が逆に言うと上がってたような気がしますね。あのコータバック。
うん。
がね、
うん、それと、ワシントンのクォーターバック左利きなので、うん、やっぱりちょっとね、やりにくい感じはあったのよね。だからそこが付け目かなと思ってた。あの、ミシガンに対して強いところかなと思ってたけど、意外に対応してたんで、はい。
そうね。で、うん、左側、あの、やっぱりあの野球のピッチャーと同じで、比較的少ないんで、この人はロングはダメだね、うん、ケニングスは。
ダメダメ。
やっぱり、その方がよっぽどいいね。
うん、だからあのタゴバイロアだってロング投げないもん、やっぱり言うても左は。
あれ、うん、そうでしたね。うん、だからこれ比べてくると、あの、まあ総合的に言うとクォーターバックの出来はと、まあこれ結果論であれなんですけど、まあミシガンの方が比較的良かったと。まあロングがコンコンと決まったからね。うん、それからランニングバックが比較的良かったと。
うん、
これ二人が結構のあれしてて、でミシガンの方の0番と何番だったかな、ディフェンダーがやけにあの張り切ってましたね。13番か。
あ、13番やね。はいはいはい、はい、
あ、あれだったですね、あいつが。うん、かなりアピールしましたね。
うん、
で、ワシントンも同じ。チームとしてまとまってたけど、個々の選手としてはあんまり目立った選手はいなかったような気がしますね。このペニックスだけでしたね、クォーターバックの。
うん、でもワシントンはもともとがさ、パッシングチームで、なおかつディフェンスが弱いっていう下馬評だったんですよ。僕の知る限り。
ああ、
うん。で、パスディフェンスどうかなっていうのは分からなかったですけど、やっぱりあの、今回見た限りでランニングプレーであんだけ出されるとこ見たら、やっぱり過剰に反応して真ん中に集まりすぎて、そう、オープンが、あの、ザルになって抜けられたっていう感じがしてて。
ああ
。うん。だからその点で、やっぱあの、背番号2番にかき回された部分はなかったかという感じはしましたけどね。はいはいはいはい。
うん。しかし最初のファーストクォーターにこの7番っていうのが、41ヤードと46ヤードを決めてタッチダウン決めてますね。
うんうんうん。
これ、落ちるかなと思ったけど、落ちかなかったですね、ワシントンの方が。
うん。で、だからあの、多分ね、前上がりすぎた球もあるかもしれない。だから、あのね、ディフェンスが前がかり前がかりになってるんじゃなかったかな。そんな感じがした。はい。
ちょっと、なんていうかな。一瞬遅いかなっていう感じでしたね、うん、反応がね、
うん。遅いかなって、そうそうそう。うん。
うん。フォースクォーターに食ってると今度は12ヤードと1ヤードで2番っていうのが立ちた
ん
ですけどね。
うんうんうんうん、
うん。こう決めてくると、ワシントンのスコアから行くと、セカンドクォーターに、一回タッチダウン取ってたけど、あとは、あの、2本のフィードゴールだけと。
うん。
ちょっとオフェンスとしては、なんか、なんていうかな、面白い。試合が終わってみるわ、こんなもんかという感じですけど、試合中のようには、ここでいけるぞっていうのはいけなかったですよね。
うん、うん、うん。
なんかちょっと、私よりはオフェンスが、このフェニックスが結構期待されてて、なおかつ、シーズン終わってみればこれがナンバーワンですからね。
はい。
アイズは取った彼よりも良かったわけですからね、LSU のね。
うん。
ですから、ここのところ、まあ、これ、ヤーデージでの、ナンバーワンですけど、そこを決めてくるっていうのは、ちょっとなんか違うような気がしてて、ゲームの作りとしては、そんなジージーマカシンがいいかっていうと、これがクォーターバックの0点からで40位なんですよね。
うん、
だから、ひょっとしたらかなり落ち込まれるかなっていう感じだったけど、結果的にはハーバーさんとしては、思い通りのゲームができたって感じですかね。
そうですね。34点取られたら、まあまあ、思った通り、ゲームプランとしてはミシガンの方が上でしたよね。確かにね。ただ、
ね、
第1クォーター、第2クォーターで盛り返すチャンスがなかったかというと、ワシントンにはあったはずなんですけど、どうもそこが掴みきれずに、ハーフでキック一本ということですからね、後半ね。はい。
ね、ですから、チーム的にはどうだったんだということよりも、なんかミシガンの勢いに負けちゃったみたいなところがあるかな。
あ、でも僕ね、思ってたのは、うん、ワシントンの苦労に比べれば、ミシガンは、あ、苦労というか、そうね、苦労といえば苦労しててきたんだろうと思うんですけど、
うん、
余力はあったね。ミシガンが圧倒的に余力を持って、あれ、レギュラーシーズンを終えてるからね。やっぱり言ってもね。うん。
これ、 A シーズンのあれからするとね、66.7% の成功率で4698ヤードなんですよ。
うん。
それで35タッチダウンの9インターセプション。それからスタックが10回食らってると。
うん。
いうに対して、JJ マッカーシー、ミシガンの方ですが、これ A シーズンですが、73.2% で2851ヤード。その差1797ヤード。
うん。
要するに少ないわけですよね、彼ら、うん、まあ、パス、あれからするとね。
うん。
で、22タッチダウンの4インターセプション。18サックと。
うん。
いうことなんですね。で、レーティングから行くと、ワシントンの方が 163.5。
うん。
タッチの方が170.1と。
うん。
だから、クォーターバックレーティングからすれば、マッカーシーの方が上だと。しかし、クォーターバックのレーティングからすると40位と1位です。
うん。ただ、これはあれよね。レーティング、そんなものも確かそうなんですけど。
うん。
取ったタッチダウン数からすると、あれだね、タッチダウンパスで取った数はそうなんでしょうけれど、
うん、
ランナーに取らせた分が相当あるよね、やっぱり言ってもね、これね。
そうですね、そうですね。
うん。
で、これで、このゲームに関してね、あれすると、ワシントンの方が 41% なんですよ、パスの成功率がね。
うん。
これで255ヤード、1タッチダウン、
うん、
2インターセプションの 62.9 というレーティングなんですよね。
うんうんうん。
これに対して、マッカーシーの方なんで、ミシガンの方なんで、140ヤード、0タッチダウン、0インターセプション、レーティング 58.3 なんですよ。
はいはいはい。
だから、クォーターバックの価値から言ったらね、やっぱりフェニックスの方が上ってことになるんですね、こうなっちゃう、ね。
間違いなく上でしょうね、数字から言えばね、確かにね。うん。
ですけど、なんていうのかな、力量としては私はワシントンの、このフェニックスの方のあれを変えますけどね。
うん、左利きであるのを抜けば、絶対は NFL 向きですよね、この人ね。うん、
そうだね、
うん。
うん。でも逆に言うと、あれなんじゃないですかね、左利きの方がある意味、まあ、どこまで NFL に来てできるかどうかっていうのは次の問題になりますけど、まあ、これやってみないとわからないってことになるんだけど、
うん、
私はちょっと面白いクォーターバックなんじゃないかなっていう感じはちょっと受けますけどね。
だから、どっちかというと、ドラフトの回に回った方がお得な、今回、あれかもしれない。ドラフトかもしれない。ひょっとしたらね。うん。
だから彼からすればシアトルに行きたいという感じですよね。
ああ、なるほどね。はいはいはいはい。
まあ、いわゆる地元ですからね。
うん。
だからどういう状態になるかちょっとわかりませんが、まあ、仮にあれするとシアトルの方は、まあ、今のところジーノ・スミスがいますからね。
うん。
取るか取れないかってことになると、ちょっと、まあこれ並べてみたらちょっと面白いかもしれないなとは勝手に思ったんですよね。
でもジーノ・スミスの限界も見えたかもしれないと思っててね、今シーズンね、ひょっとしたらね。
うん、だからキャローさんだからここまでできたという感
じもなき。
まあ、そのキャローさんがちょっと引退するようですからね。
そうね、確かに。うん。
まあ、それはちょっとまた後の話にして。このゲームに関して言うと、あと、私はミシガンの方ばっかり見ちゃったんですが、第3クォーターで、この、なんですかね、7番と2番がね、ディフェンスオフェンスがね、ダブルナンバーなんですよ。
うん。
だから両方にいるんですよね。
うん。
ですから同じやつやってるのかなと全然顔が違うんでね。
うん。
あれなんですけど。あと、ミシガンにすれば、0番っていうのが結構頑張ってまして、13
番。ああ、0番ね。はいはい。監督にあれ、ヘルメット叩かれてたやつや。はいはいはいはい。
え、うん、もう。やりすぎたのか。
うん。
張り切りすぎだと怪我すんだよってとこなのか、ちょっとわかりませんがね。
うん。
でもあれでしたね。いつも試合始まる前だと クォーターバックの胸のところとか肩とか肩甲骨っていうか、あそこのところバンバン叩いて、ワイダーにいけるってやってたんですけど、このゲームに関しては、ハーバーさんやりませんでしたね。
うん、いや、でもね、試合前のあれ、ウォーミングアップの時にね、ショルダーバカボコ叩いてましたね。
うん、あ、そうでしたか。それやったからもう終わったってことなんだね。
うん、ショルダーバンバン叩いてました。ヘルメット叩くし、バンバンやってました。うん。多分あれでしょ。本番で映ったらまずいからでしょ。だから早めにやったら。
あったってことね。うん。それと試合前にまだ選手が入ってきてないフィールドのところに、この JJ マッカーシーがフィールドゴールの下のところに座って、メディテーションって言い方しますけど、瞑想してるっていうか座って、気を落ち着かせてるっていうか、禅の、いわゆる座禅みたいなことをやったわけですね。
うん。うん、
これがやたらとね、試合前はなかったんですがね、試合が終わってから映ってるんですよ。だからこれがだから、いいことか悪いことか別問題としてね。
うん。
ここまで映さなテレビとしてはネタがないんかいって。
まあだから、そんなもんでしょ。確かに、それはおっしゃる通りで、 今年考えれば、そう、こう、なんていうの？ネタがあるチャンピオンシップじゃなかったよね。確かにね。これ他の学校は、他の学校は来てたら別でしょうけどね。
はいはいはい。ですから、なんていうのかな。予想通りというか、平穏にこの日程が出てきたっていう感じですかね。
だから順当すぎたのかもしれない。本当はだからここで、ひょっこりアラバマがとか、ひょっこりジョージアがっていうんだって面白かったかもしれない。それね、ひょっとしたらね。うん。
だから意外とってところは、なかったっていうか、まあ、順当にっていう感じだったのかな、ゲーム自身の作りとしてはね。
うん。ですから、ほら、言えばさ、ローズ、オレンジを除けばさ、残りのボールゲームが荒れただけにね、なんか、荒れる感じがした気がしたんやけど、そうでもなかったですもんね。はい。うん。
ですね。
うん。
ですから、これで、まあ、ミシガンの 5.5 ポイントがね、
うん。
それで 55.5 のオーバーアンダー。
うん。
まあ、これがまあ、オーバーアンダーは下になりましたけど、5.5。うん。これがどこまで数字だったのかなっていう感じはちょっと受けましたけどね。
うん。
3ポイントぐらいかな。
5.5 はないわね。つける人なら、ワンタッチダウンつけるかな。やっぱり、つける人。
かね。うん。私はスイートコール3だと思ったんですよね。
うん。
大人がワシントンが力があると思って見てたんですけどね。
う
ん、
僕、
まあ結果論になりますから、あれですけど、まあ、試合の流れの作りとしては、だからワシントンがちょっと全力出し切れなかったかな、という感じがちょっと受けますね。
そうですね。だから、その差がやっぱあれ違う。14勝1敗対15勝全勝との差でしょうね、ほとんどね。うん、
まあ、ね、ですから、どうだろうな、ここのところで、あれ、そうそう、それからミシガンのタイトエンド18番。
うん。
これがね、妙に走るんですよね。
うん。
から取ってあれするって、これ名前がね、ラブランドっていう名前なんて、またいい名前ですね。
ユダヤ人ですか？違うのよね、これね。
え？
いや、ユダヤの人？この人、どうなんでしょうね。そういう名前って結構あっちの獣医師の方多いですからね、そういうふうに。
まあ、白人ではありますけどね。
うん。
ですけど、まあ、ここのところはどうなのかな。まあ、それはちょっと見た目ではちょっとわかりませんよね。
うん。
それから、他はどこだったか。そうそう、この0番、さっき言った0番ですけどね、インターセプションしましたね。5ヤードか4ヤードぐらいから取ったですかね。
ミシガンの方のやつね。はいはいはいはいはい。
それで走りに走って8ヤードの持ってきましたからね。
うん。
この辺の機敏性というかね、機動性というのかな。
うん。
ミシガンが上回ってたってことは言えるかもしれませんね。
うん。
だから、なんていうんかな。まあ、こればっかりはまたさっき言ったように、結果論ですけど、やっぱりミシガンの方が機動力があったっていう感じはちょっと受けますかね。
そうね。それと、おそらくね、そこら辺でディフェンスバックをどうなんやろ、スタメンなんかどうかはわからないですけど、ピンポイントで出されたかもしれないですけど、どうなんでしょうね。NFL へ行けるかどうかの際で、一花咲かしとかんといかんタイプの立場なのかもしれないしね、ひょっとしたらね。
ありますね。
うん。
ただ、23年シーズンの、まだやっちゃいけない時に、アーバーさんがリクルートに行っちゃいましたよね、高校生のね。
うん。
そういうのも含めて、もう、どの大学もそうなんですけど、まあ、このリクルート合戦がもう、なんていうんですかね、花盛りって言い方はおかしいけど。
加熱してますよ。
やってるらしいんですよね、みんながみんなね、うん。
加熱しすぎのところがあって、結局、そこが加熱すればするほど NFL 楽になるんですよ、
う
ん、要は。
そ
う。
う
ん。うん。
だから、そこのところが、だから、なんつうんだろうな、正直にやってる大学と、
うん、
もう、はなから、わかんなきゃいいから、お前行ってこいってことで、指示出してたのか、ご本人が言ったのか、どうかわかりませんけどね。
うん。
とにかく、こっちへ来いと、いうことと、それから、インシーズンに、どこの大学か忘れましたけど、メンバーを、インシーズン中に5人引っ張ってるチームがあったんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
それは結構な、なんつうんだろうな、我々の知っているような名前の大学の選手を全部引っ張ってきて、スタメンに出してるんですよね。
うん。
ですから、その連中たちが2番手でいたってことだろうと思うんですね。
うん、うん。
ね。で、それをよく使ったなっていう感じはしたんですが、まあ、NFL もそうですけど、
うん。
ちょっと、加熱気味かなと。
うん。
私に加熱においてはね。
うん。これね、やっぱね、ちょっと限度を設けないと、こう加熱して、いや、動く金がでかいからね、言ってもね。
うん。選手自身が変な自信を持つなり、うん、自分自身で潰れていっちゃう可能性もなきにしもあらずなんでね。
うん。
まあ、試合が面白いのはいいことなんですけどね。
これね、でもね、この潰れるっていう意味合いね。
うん。
これファンからしたら、 惜しい選手もいるでしょうけど、学校とかリーグとか、あるいは NFL 全体を見た場合に、選手がほとんどここんとこどうなんでしょうね。僕思ってたんやけど、消耗品化してない？どうも。
いや、それ私は潰れるってのはそのことですよ。
うん。
はい、お前ならできるんだから、お前ならできるんだからって、はい、わかりましたってんで、ピンピンに行くんだけど途中で大怪我しちゃっても、なんて、二度とフィールドに立てないとかさ。
うん、いや、それなら。
嫌なこと言ったって、私は思って。
はい、だから、プレイで倒れるんならいいんですよ。要は、その、集めるだけ集めといて、よくあるのはね、例えば、A というチーム、じゃあ、A という選手がいるじゃないですか。それで、取られたら困るっていうので、それを抱え込んだまんまでそこで、買い殺しにする場合があるんですよ。
ああ、それありますね、
うん。うん。そうすると、道が閉ざされるという意味で、どうなんでしょうかね、そこのところとかが、結構あるんですよね、サッカーの世界なんかでもね。はいはいはいはい。
だから彼って言って、それをやられ、本当にやってるのか、もしくは、選手自身が俺は出ていきますよってことを言って、監督がしょうがねえなって出すのか、そことを抱え込んじゃうのかってところは、ちょっと見えないですからな。
そうね。だから、裏で金動いてないかというのは僕いつも心配するのよ、彼っちは。
まあ、動いてしょうけどね、奨学金って形で出すでしょうね。
で、それ出すと、例えば、父兄の方が目先の金に目くらんでね、で、それこそ、ミリオン行くのは行くんやけど、例えば話でね、ミリオンは NFL で取れそうなのに、目先の数千万で、もう、泣いてしまうというか、そういうなの、可能性も、なくはないなと思ったりしてね。はい。
ないです。眠ってる選手はいくら取れるでしょうね。
うん。
何百個と言ったら何十万人っていう選手がいるわけですからね。
少なくても、どうでしょう。プレイヤーで、NFL に行きたいっていう選手だけでも、おそらく数万人はいるわけでね。それこそね。
うん。
うん。
で、ちょっと多くで喋ったんで、34人を新たに、NFL が認めると。
ああ、
そうですね。これ、うん。園の連中と、登録するか書類を出せと。
うん。
それで出したら、まあ、無人だってことはなかろうだけど、とりあえず34人ですけど、まあ、あれで、どうでしょうって監督に相談に行ったやつで、まあ、お前もうちょっと1年、2年、まあ、ちょっと待てというのもいるでしょうし、まあ、お前だったらいけるかもしれんから、いけやっていうのもいるでしょうし。
要するに、これ、
まあ、名前は、多分、お前ならいけるから、とりあえず、登録だけはしとけと。
うん。
いうのもいるでしょうけど、チーム事情から言ったら、お前、まだ早いぞっていうのも、なきにしもあら
ず。これはどうなんですかね。パンデミックの時に、レギュラーシーズンを過ごせなかった選手が主体なんですかね、これ。要は。
いやいや、若い選手だって言ってましたよ。下級生って言い方してますよ。だから、
パンデミックの時は、そうか、そうか。そうかそうか、下級生も何も、あれですよ、カンマさん。今のレギュラー自体が、確かダブってるはずなんですよね、これ、4年生が、3年。
そうそう。
うん。
だから、出れないから、まあ、出してやるためにも、NFL に行くか、まあ、希望があるんだったら、行きなさいよっていうことだろうと思う、
ね。ああ、手だけ上げろってやつね。はいはいはいはい。うん、
だから、先輩方がポジション取っちゃってるが。
うん。
それ乗り越えるとなると、結構な力ないことにはね、1年には出てきませんからね。
うん。本当ならば、あれなんでね。先輩たちがもう卒業して自分たちがスタメンへ入れるはずの選手がダブったわけでしょ、結局の学内で。そういう意味では。
だから、忘れましたけど、クォーターバック6年ってやつがいましたからね。
そうそうそう、6年いるそう、確かにね。
やっぱり、ラインの連中たちもそうでしたけど、うん、結局、とにかく出て、試合に出て、それで目つけてもらうことには自分がプロになれんということも考えて残ったんでしょうからね。
うん。
うん。まあ、これで引っ張られもせず、と、トライアウトしても、結局取られなかったってことになれば、しょうがないなってことになるんです
よね。まあ、ただでも、あれですよね、パンデミックが2年続いて、2年、結局上が蓋して、下から上がってくるべき選手を結局、当時、上がってこない、上がってくるべき選手だから、34名の枠に入れて、処理出してくださいって話なんですよね、今回は。そういう意味では。
うん。うん。まあ、ちょっと、カレッジの、ヒデさんが言われた通り、加熱してきてるんでね。
うん。
まあ今シーズンっていうか、まあドラフトでどれだけ取られて、今度チームがどういう形で付き合われていくのかっていうことが、まあ一つの課題でしょうが。まあまあ言い出したらキリがないんで、はい、この辺にしておきましょう、
ね。はい、そんなわけで、ファーストクォーター終わって、セカンド行きまーす。はい、そんなわけで第2クォーターでございます。
はい、NFL も18週が終わって、17試合全部終わりました。
うん、全部終わりましたね。総決算でしたね。これでね、今週ね。そういうことでね。はい。
うん。ですから、18週の段階で、まあ、このゲームは勝っても負けても意外という試合のない、 2試合、3試合ぐらいあったかな。
うん。
まあ、それをあえて言うと、カンサスとチャージャーズ、これ勝っても負けても取ってないわいって。
うん、うん。
それから、ラムズも、ラムズとフォーティナイズ、これも勝っても負けても、どっちせよ、ファーストシーズンは取ったってことで、取ってないわいって。
うん、
ね。
うん。
だから、まあ、ある意味、選手を温存させたってところで、ボルチモア、これピッツバーグとやりましたが、これもまあ、勝っても負けても、まあ、どっちせよ、ナンバーワンとはい。
うん。ね。順位が動かないということですね。うん。
はい。それから、ガチでやったのが、ミネソタとデトロイトですね。
うん、うん、うん。
それから、バッファローとミネソタ、マイアミ。
うん。
これ、バッファロー、マイアミはもう本当のガチでしたね。
これほら、ドイツリーグ内やしね。ほらね、言うてもね。
そう。テビジョンですね。
うん。
1になるか2になるかで、あれが決まってますけど、まあ、結局のところ、まあ、これは後ほど喋るということにしまして、
うん。
ジャックスとテネシー、これは、ジャクソンビルは勝たないかんというゲームが負けましたね。
これがまずかったね。まずかったっちゃ。
うん。チームとしてはね。
うん。
これで監督がチョンになりましたからね。
監督になりましたな。はいはいはいはい。うん。
だからまあ、ある程度どうでしょうね。
はい。
カンファレンスのスタンディングのそれからしますとですね、まあ AFC から行きますと、意外と4位にヒューストンが来たってのはちょっと私としては嬉しかった
ですよね。でもあるよね。ノーマークやったね、俺らね。考えたらね。
ノーマークでしたね。と、
うん、
か、まあ、クリーブランドもそうですが、
うん、
我々の方なんかで AFC って言ったら、ヒデさんがあれした、買った、バッファローとマイアミだけですよ、残ってるのも。
うん、うん。
それで、まあ、これ買った当時と今とは全然違うんですが、バッファローは9倍。
うん、
マイアミは5倍ですよね。
うん。
で、仮に今度これ、プレイオフに入って、
うん、
あれすると、マイアミはどこ行ったよ、マイアミ、マイアミ。マイアミアンダードックなんですよね。
あ、そうなんや。アンダードックだよね。はいはいはい。
マイアミはね、カンサスに 4.5 つけられてるんですよ。
おうおうおうおうおうおう。
ですからね、一発目で、ノーマークだったカンサスが、ゾロゾロゾロって出てくる可能性がなきにしもあらずなんていうの、これ。
うんうんうん。
ちょっと怖いとこですね、カンサスの例のあれからするとね。
うん。
これで、アンデリューさんもかなり、後半戦だって、私ら、なんか力抜きやってんじゃねえかみたいなところ言ってましたけど、監督にヘッドコーチに言わせりゃ、かなり力入ってどうなってるんですよね。
だから、あれでしょ？要は、笛吹けど踊らずの状態で入れ立ってたのは事実ですよ。やっぱり。
そうですね。そうですね。
うん。
さっきに、マホーマズが、元気がないっていうか、表情がいつも暗かったんですよね。
うん。
うん、まあ、それはそれとして。
うん、
まあ、ヒューストンは4位に来たと。
うん、
それから、クリーブランド5位に入ってきたと。これもちょっと嬉しかった。
うん、これも純粋に嬉しいよね。そうそうこれでなかったチームがこうやって入ってくるのはいいよね。考えたらね。
うん。うん、まあ、クォーターバックがいい悪いか悪いかみたいな、ちょっと考えがありますけれど、まあ、それは別として。
うん、
ギャレット君の、やっぱりディフェンスの力をつけてきてからオフェンスってことのあれは、ちょっと成功したような気がしますね。
あ、そうそうそうそう。それは成功したよ。だから、これがあれなのよ。他のチームの、会の、会チームの、やっぱあれ、一つのな、お手本というか、パターンですよね、成功パターン。うん。
だから我慢するべくはしなさいよってところですかな。
だから変にあがかんと、ディフェンス磨くんやったら、ディフェンス磨く都市を作らんとダメいうことでしょ、おそらくね。うん。
ね、あっかけは別問題としてもね。
うん。
で、これでマイアミが6位、2位だったのは6位バッファローに負けちゃったんで。
そうよ。
6位に落ちました。
うん。
でもまあ、全セクションで2位、勝率では良かったんで、プレオフに入れましたけど、
うん、
マイアミちょっと後半戦、なんか、ふぬけたって言い方はちょっと失礼かもしらんが、ちょっと気合がなかったような気がしたけど、どうでしたか、ヒデさん的には。
これはもう、ひとえで、あれ、タイリークヒルの調子いかんでしょ、ここは。よくなかったもん。
よね。
うん。
ああ、だから、ここのところでどうだろう。私は、言ったように、まあ、タイリークヒルは絶好調だというふうに見てるんですが、
うん。
本当に投げる方の、タンゴさんがね、なんかちょっと、迷ってる感があるんですがね。どうですか、
いやー、僕はね、大陸ヒル、コースマークされすぎた部分があって、それから、
うん、
あまりマークされるもんやから、出すのを控えたでしょ後半2試合ぐらい、最終戦ぐらいまでは。
あ、そうですね、そうですね。
うん、それほどラインナップしてなかったと思ったんですよ。いや、アタックね、要するにそのラインナップしてコースで出てっていうのをね。だからそこ控えたら違うかなと思ってる部分はちょっとあるんですよ。言うてもね。うん。
ですから、これで7位がピッツバーグが入りました。ここのところは、だから、ピッツバーグ、シンシナティ、ジャクソン、ビル、インディ、コルスだったんですね。
うん。
で、今日8敗であれしてきて、まあまあ、 ピッパーも勝って他のところは、まあ、一節も勝ちましたけど、他の要素があって、結局8位に落ちて、残念やったね。
うん、
ねえ、ジャクソンビルもそうですね。
うん、
勝たないゲームだったのは勝てませんでしたね。
これ勝ちきれなかったんだよね、正直ね。
うん。ロッペンスが、どうだろう。いわゆる我々の持ってる幻想からちょっと、離れちゃったかなっていう感じはするんですかね。
ああ、それもあるかもしれない。でもね、いや、カムさん、考えたら ローレンスを持ってしてもこんなもんちゃう要は。そう、俺思うけど、思うけど、名前の通ってないところの、なんていうの、学校から来たクォーターバックとかいるじゃないですか、ちょいちょいね。それらがこう、控えて頑張りを見せてるとこ見たら、やっぱ、どういうんですかね、その、雑草のような強さっていうのを各チーム、セカンドのクォーターバックに持ってるところ、やっぱ生き残ってるような気するんですけどね、これね。うん。
だから、ヘッドコーチにすれば、才能は勝ってると。
うん。
ただ思い通りのプレーはできていないというところかもしれませんね。うん、
だから今シーズンね、やっぱ僕的に言うと、ローレンスは今シーズン一番悔しいに違います、この最終戦が、言うても。
だね。
うん。
ご本人も、ペナルティというような言い方をしてましたね。
うん、これは悔しいと思う。これは別に勝てるゲーム、勝てないゲームじゃなくて、勝たねばいかんゲームですから、そこのところも、こう、ストレートに出なかったっていうのはあるよね、やっぱりね。うん。
ですから、インディはこれ、スタートのリチャードソンが引っ込んじゃって、ミッションでした。
うん。
クォーターバックでしたね。
うん。で、とにかく、
ちょっといまいちだったんで落ちちゃいましたけど。
うん。でも、あれよね、エースクォーターバックが抜けた後、大崩壊させずにシーズン終えたもんね、言うてもね。はいはい。うん。
ねかといって、じゃあリチャードソンが残ってたからここまで来れたかっていうと、ちょっと考えものがありますよね。ルーキーでしたからね。
そうそうそうそう。だからそこに全部任せて、じゃあ急所発敗。取れたかどうかね。それこそね。一応、言うても勝ち越しができてるかどうかっていうのはやっぱり一つの線ですからね、やっぱりね。うん。
そうですね。うん。ですから、これで、ピッツバーグが上がったと。
滑り込んだ。
ここで、トッペンさんも17年連続だったかな勝ち越しをしてると。
うん。
チームとしては20年勝ち越しをしてると。
これすごいよね。これ勝ちっぱなしは、勝ち越しっぱなしはすごいよね、これね。うん。
ですから、1986年だったの、ちょっと年代忘れましたけど、20年連続はダラスもやってるんですよ。
うん。
ですから来年これで勝ち越したら記録作るわけですよね、トムリーさんとして。
うん、うん、うん、うん。
ああ、でも、ちょっと感じとしてですよ、トムリーさんのヘッドコーチはこのシーズンはちょっと静かだったような気がするんです。どうですか？
おっしゃる通り、おっしゃる通り。なんていうの？サイドラインでもさ、そんなにこう、うん、画面抜かれへんかったもんね、トムリーさんね。
そうです。手向いてることは知らなかったですよね。
うん。で、怒ってるわけでもないし、今シーズンについて言うと、やっぱその不安定さを、クォーターバック一人がほら、全部その不安定さを抱えてしまってて、そこしかもう、注意を向けるところがなかったと言ってもいいぐらい。ディフェンスは、ピッツ安定してますからね、一応ね。うん。
で、まあ、これで出てきて、
はい、
これ、当たるわけですけど、
うん。
TJ ワッツがもう引っ込むと。
うん。
なんだかな、足首のあれ、なんか
ね。なんか捻挫みたいね。はいはいはいはい。うん。
出れないと。
うん。
それからクォーターバックもピケンズはもう出れないということで、ルトルフ君が出てくるわけですね。
うん。
ですからこれバッファローはもう、ジョシュ・アレンでビンビンできますからね。
うん、
で、アイアムでやったこの勢いで来るってと、ちょっとピッツは勝てない感じが。
あ、する。
ちょっとしますね。
うん。する。ルトルフも悪いクォーターバックじゃないけど、いわゆる3番手に甘んじてしまった。ってた状態からですからね、言ってもね。はいはいはいはい。
それでこれポイントがね、10ポイントついてるんですよ、バッファル。
うん。ワンタッチダウンとワンフィールドゴールですか、10ポイントっていうことは。そうね。
そうですね。
うん。
他のゲーム全部2、4、6、6ゲーム見えてみると、10ポイントなんてこのバッファルだけなんですよ。他はみんな最高で 4.5 ですからね。
あ、そうか。要するに、割と拮抗してるか、ワンフィールドゴール差ぐらいなんですね、そういう意味ではね。はいはい。
だからさ、スリーポイントついてたって、こんなもんね、イーブンですからね。
うん、うん。
ラムズとデトロイト、それからフィラデルフィアとサンパベイ、これが3ポイントずつなんですよ。
うん。
デトロイトの3、フィラデルフィアの3ということで。だからタンパが、だからメイフィールドのあれを持ってきて、結構頑張れてることも言えば言えるんですよね。
これでも、どうなんですかね。これ、ですから、組み合わせだけ言うとくと、ブラウンズ対テキサンズ、うん、それからドルフィンズ対チーフス、バッファロービルズ対スティーラーズ、うんグリーンベイパッカーズ対カーボーイズ、ラムズに、うん これはデトロイト、ライオンズが当たって、うん、イーグルス、これ16日ですね、イーグルスとバッカニアーズが当たるっていうことですね。これが生き残ったっていうことなんですね。で、俺ら的に滑り込んだと見るのはスティーラーズと、それから、テキサンズ、それからブラウンズは、これは、もともと、どっちかっていうと、入ったらいいよね、ぐらいの感じだったんですけど、来ましたもんね、これはね。うん。
これで、私が残ったの NFC、私は作ってません。
うん。
NFC で49ers とデトロイトだけ。
うん。
で、ヒデさんが NFC で残ってるのはバッファローとマイアミ。
うん。
それから NFC でデトロイトとフィラデルフィア。うん。いうことで。
うん。
ちょっと NFC だけのことをちょっとか、NFC はそんなに波乱がなかったんで、ちょっと軽く行きますが、
うん、
NFC で行きますと、下位の方であれしてたのは、まあ、ある程度あれしてたのは、ラムズ、グリーンベイ、シアトル、ニューオーリンズというとこでしたね。
これは競ってたよね、あの滑り込みを狙ってたとこですよね。
はいはい。NFC は勝ってんだ、勝っちゃったんで、グリーンベイが勝っちゃったんで。
うん。
入れなかったと。シアトルは負けちゃったんで入れなかったというところですかね。
そう、うん、それが線引きになりましたよね。はい。うん、
ね。ですから、ここのところはまあ、ある程度固まってたんで、あ、今我々が喋ったと同じように、テレビの方も、NFL よりも AFC の方ばっかり言ってました、
ね。そうですか。やっぱアメリカでもそうなんですね。そういう意味ではね。うん。
そのところ、なんて言うんでしょうかね。払い要素が AFC の方がいっぱいあったと。
まあ、確かにそうやね。確かに。
ただ、うん、グリーンベイ、シアトル、ニューオーリンズ、この3チームはちょっと団子だということだったんですが、
うん。
結局、パトロンが抜けるんじゃないかっていう感じだったんですが、グリーンベイは勝っちゃったんですね。
そうそうそうそう。僕もね、これ、シアトル最後を一っ腹咲かせるかと思ったら、やっぱちょっと届けませんでしたもんね。はいはい。うん。
勝って
きて、ね、うん。
まあ、それがどうかわかるような、キャローさんのインターに繋がったのかどうかちょっとわかりませんがね。
うん。
これでプレオフに行ってたらまたちょっと状況が変わったのかもしれませんが、まあ、これは何とも言えませんね。
うん。
あ、これで、ですから、どうでしょう、フィラデルフィアがこれでタンパベイと当たると。
はい、はい、はい。
それからラムズがデトロイトと当たると。
はい、はい。
グリーンベイがダラスと当たると。
うん。
ということで、これ、ホームチームのあれからしてみると、どうでしょうね。デトロイトにしても、それから、さっき言ったどこだったっけな。カンサス。
決心、はい。
うん。マイナス21度、1度だそうです。
マイナス21度で、でもさ、これかわいそうな、その、カンサスがマイナス21度はいいですよ。でもホームでしょ、
うん、
あったかい、あったかいとこから来るドルフィンズはこれ乱気なこってっすよ、これ。どう考えてもね。
うん。だけど、体感温度29度になるって言うんですよ。
マイナスでね。はいはいはいはい。ただ
ですからね。
ただ、うん、どうでしょう、これ。今年は僕知らんねんけど、ニューイングランドもジレットスタジアムかなんか、あそこも寒いよね、ニューイングランドも。
ね、低く打ってますからね、平気で。シカゴもそうですね。
ああ、で、これが同一リーグのめっちゃ可哀想な気もするけどね。はい。
ただね、
うん、
それを言うけれどって言ってね、カンサスの対する、どこだったっけ、マイアミの選手がね、
うん、
俺たちは全員がね、マイアミ出身じゃないと。
あ、そういう意味ね。確かに。
アメリカから来てる選手おるんだと。
うんうん、確かに。
だからそんな気候のことなんかが言わんでくれっていうことらしいんだよね。
それは確かにそうですわな。はいはいはい。
はい。あの時ミシガンでウィスコンシンだっていうさ、そういう寒いと言ってる連中もいるわけですよ。
うん。
いや、寒さが試合の浮き沈みをどうこうするわけはないということでね。
うんうんうん。
まあ、これは選手の体調にもよるでしょうけど、やっぱクォーターバックの指の塩梅がどうでしょうな。ポケットカイロ入れて手温めるしかないですからな。
まあでも、ほら、昔あったみたいにさ、ほら、ドルフィンズが雪の中でやるゲームだったらもう このとこないものね。その雪が積もって。
ね、
雪を払いながらいいのね。うん、ないですからね。
ラインだけ、除雪してね。
うん、
タイムのところでね。
うん。
まあ、これはどういう試合になるかわかりませんが、どうやら雪は降らんらしいですけど、
うん、
風は吹くようでね、これがね、最高速だと34キロだったんですよ。風速。
うん、うん。
これはフィードゴールの時はちょっときついかもしれませんね。
そうちょっときついね。きついね。はいはい。
常時ついてるわけじゃないですけどね。
うんうん。
まあそこのところはだからゲームを左右するところで、まあ我々で、ああ、やっぱり外すかい。あ、この風吹いとってもこいつは入れるかいなというところはちょっと見たいことは見たいですね。
そうね。あれも度胸いるよね。風に対して逆らった蹴るのもね、やっぱりね。うん。うん、
まあ、そこのところは、まあフィードコールのそれがっていうのはちょっと、分け目かもしれませんね。
ひょっとしたら、まあパスで影響はない。ないっすよね。パスで影響はないよね、風でね。うん。
はい。これショートパスに行くしかないですね。その点から行くと、 マイアミにはちょっとタンゴさんの方が有利かなと。
有利かもしれない。ピッピッピッと投げる分にはね。うん。
うん。ただそこのところはやっぱ長距離に一つ頼ってる、マホマズからすると、KC はちょっときついところがあるかもしれないなっていう感じは受
けます、ね。だからあれね、それこそ、なんていうの、取ってばったん倒れるんでもいいから、刻みながら、パスで前行くしかないよねって感じはしますよね。
あ、そこのところはゴールデンルートであるケルシーがいますからね。
うん、そうね。
そういう形で出てくる。
うん、
これボロ負けするか、あ、めちゃ勝ちするかっていう感じがちょっとありますけどね。
ああ、でもね、カマさん、ね、カマさん、これ、今シーズンさ、時折見れましたもんね、50点以上のゲームパンポンとありましたからさ、ひょっとしたらひょっとするよね。
ひょっとしますよね。下手に怖いっていうチームですからね、マイアミは特にね。
うん、そう、だからね、マイアミあたりはさ、逆に言うと取り始めたらやめへんからさ、ここもどんどん取ってくる、来るからね。
ああ、そういうところですかな。うん、まあちょっとスタンディングのそれから言ってゲームの間だったんですが、
うん、
ちょっとサードクォーターはちょっと違う形にしたいと思います。
はい、そんなわけで、いろいろと織り交ぜて、お届けします。そんなわけでハーフタイム撮りまーす。そんなわけで第3クォーターでございます。はい。
我々が買いました本も全部で4444で、CC16 チームピックアップ、あ、15チームですかね。
うん。
あ、じゃあ、14チーム
だ。14チームね。はいはいはい。
ありましたが、残ってんのが、私は AFC はありません。もう全部潰れました。
うん。
NFC が、我がサンフランシスコとデトロイトかな。
うん。
K さんの方は AFC が、バッファローとマイアミ。これの、ね。
うん。うん、
NFC はデトロイトとフィラデルフィアが残ってる。
で、デトロイトのカンバさんとダブってるのよね、これね、あれがね。
デトロイトと、デトロイトがダブって
る、ね。ダブってますね、はい。
うん。ですからまあ、フィラデルフィア的にはあれですね、やっぱり硬いところが来ましたね。
いや、一応、抑え気味のところで来たんですけど、でもこれ、危なかったよね。いや、要は、あんまりイーグルスがもうちょっと上に来ると思ってたっていうところもあるし、
最後の4試合がちょっとボロでしたね。
ボロでした。確かに、申し上げた通りで。はい。
で、今までずっと、いいシーズントップ走ってたのは、急にポロポロ落ちてきて、まあ、最終的には5位になっちゃったということで、これで、グランド取れなかったですからね。
うん、だからね、後半どう、カンマさんどう見ますか？やっぱ14周あたりから大ブレーキかかったもんね、イーグルスね。はいはい。まあ
ね、だこれ、ハワーってのはちょっとどっか痛んでたのか、公表されてないけど、どっか痛んだのかとか。
うん。
他のレシーバーの連中たちがなんかおかしかったのかってことになると、試合見てる限りにしたら AJ ブラウンも大絶好調だしね。
うん、結構いい感じでした。確かにおっしゃる通り。
で、その後ちゃんと、だから、まあ、ブラウンがちょっとカバーされてりゃ、デモンタ・スミス6番ですね。うん、これが結構ポリポリ取ってた。なおかつ走れるということ
ですね。そうそう、だから、デモンタ・スミスの場合は長いのいらんからね。この人は自分でもらってから長くするからね。この人走ってね。それこそ。うん。うん、
これはもう、国民欲っていうか、やっぱり足があるってのは強いなっていうのを見せてくれます。
おっしゃる通りで、確かに足あるよね、あの人ね。うん。
だから、フィラデルフィアの対戦がこれでワイドカードになりますが、タンパペイですね。
うん。
まあ、どうかってことになるんですが、
うん。
まあ、タンパペイの力し、フィラデルフィアの力がしたら、ちょっとタンパペイは苦しいかもしれないですね。
しんどいでしょうね。メイフィールド一人って言ってもいいものね、ここね。うん。
あと、エバンスでしたっけ、ワイドレシーバー。
あ、エバンス、
ね。
うん、うん、うん、うん。
でもこれだけで、これが、だから、フィラデルフィアではこの一人カバーしてるなんとかなるみたいなのもありますからね。
そうそう。パッシングゲームについてはそれでいけるんでしょうけど。だからこれもね、俺らが普段見てないから、ディフェンスがどのくらいそのパワー出すかが、ひょっとしたら鍵かもしれないと思ってます。はいはいはい。
うん。ただ、タンパベイの勝率高くて9勝8敗ですからね、これある意味、ディビジョンの他の4チームが、あ、3チームが、ちょっと弱かったので勝てなかったんでね。
あ、そうかそうか、そういう意味ね。はいはい。
しかりですけどね。
うんうんうん。
とりあえず勝ったらタンパウェイ下手したらってところがあったわけですよ。
はい。
ですけどまあ、これでまあ、とりあえず勝ったんでなんとかここまで出したけど。
うん。
まあ、タンパウェイもまあ、一回天井見たんでね。
うん。
だったんですが、まあ、その後、引き継いだトッドボールさんも、おいおい、まだかいなっていうところにありましたけど、エイリアさんが引っ込んじゃってから、ちょっと勝ちませんでしたけど、まあ、これでプレイオフ出てたってことで、一つ合格点でしょうね。
うん。あれ、メイフィールドを役立てたのも良かったと思います。そういう意味でね。うん。
はい。それでまあ、ゲームをちょっと行くんですが、
はいはい、
ヒット、ボルチモア、
うん、
それから、カンサスと、チャージャーズ、うん、AA チャージャーズね。
うん。
それから、ラムズとフォーティナイズ。これは完全に、フェーバーになるはずの、ボルチマでありの、カンサスでありの、フォーティナイズでありのっていうのは、ちょっと、力を抜いてきましたね。選手を落としました。
うん。
カンサスはちょっとガチでいったような気がしますが、13対12、チャージャーズに、ちょっとって感じだよね。
これでもあるよね。僕言うけど、チャージャーズ、じゃあごめんなさい。チャージャーズはフルで頑張らないと勝てなかったけど、
うん、
KC はこれあるよね。どうです？負け方良くなかったよね。考えたらね。
え、うん、ですから、このゲームはなんか本屋さんにすれば 3.5 チャージャーズにつけてますからね。
そう、もうそう、それ、本屋さんに足元見られてるようじゃさ、もうその、肩なしですよ。そういう意味ではね。
そうですね。
うん。うん、
いや、これ、それ言うとね、だからボルチマンしたって、ピッチに3ポイントつけてるわけ。
ああ、レイブズは、はいはいはいはい。
うん、ですから、レイブズはもう、ジャクソン出さないっていうの見えちゃったわけですよね。
うん、うん、うん。
ですから、まあ、これ、ルドルフ君が3番手が出てきて、頑張ってくる。3試合ぐらい、これ、ルドルフ君で来てますよね。
うん。
まあ、悪かないけど、格段いいっていうわけではないけど、よく収めましたね。
ああ、でも、まあまあ、なもん違いますかね、ルドルフとしては。うん。
17対10ですからね。
うん。
当たったんで、ちょっと、ぐらいになってから、ちょっとオロオロしましたけど、まあまあ、なんとか気づいたというところですかね、
うん。
それからもうちょっと頑張ってもらいたかったのは、ミネソタとデトロイト。
ライオンズね、このゲーム。
まあ、これは頑張って、これ20対30ですが、そこで受けてくれたんでね、ありがなかったんですが、
うん、
ミネソタがちょっとボロかったね。カズン全員、来シーズンも、っていうか24年シーズンもやってもらいたいみたいなこと言ってますけど、
うん、
どうですかね。
どうでしょうね。カズンズ、どうなの？力、尽きたと言わへんけど、怪我で止まっただけやから、尽きたとは言わんけど、プレイオフに来れるだけ、引っ張っていける。まあ、でもあれか。ああ、でもジェファーソン第一本ではね、これね。うん、
そうなんですよね。
うん。
一回これでシーレンが抜けちゃったと。
うん。
というところもありますね。
うん。
ですから、ミネソタ、ミネソタ、こっちか。
でも、あれよね、ジェファーソンさすがですね、このゲーム。192ヤード。うん。
これは大したもんですよね。
うん、
ただ、ちょっとしたらいけるかもしれんってところは7勝10敗で今シーズン終わっちゃったってところは、どうだろう。カズンズが引っ込んでから悪くなったのか、カズンズの時からいまいち乗り切れなかったのかっていうところがありますけど、ちょっとカズンズ乗り切れなかったよね。
うん、じゃあ、それとミューレンとのその実力の差はちょっとあったね。考えたらね。うん。
ええ。
うん。
ただ、なんか、矢島によりは、もうカズンズはもらうだけもらってると。
うん。
いうか、今年ほどの必ず取らなくても、ミノスタに置いとけるっていう、あれがあって、カズンズももうお金はいいよりも、いいから、とにかくプレイをしたいと。いうところが力を入れてるようですね。
うん、ああ、なるほどね。うんうんうん。
うん。かといって、よそのチーム行ったからって、カズンズがスターターに変えるかって言ったら、これちょっと。
疑問疑問。
若いコートバックいたら、ちょっと考えるでしょうかね。うん、
微妙。ちょっとね。はい。うん。
うん、だから、これでまあ、どっちにせよ契約切るわけじゃないでしょうから、ダボがいると。
うん。ダボですね。はいはいはい。うん。
だから、この辺から比べれば、ミネソタはまだちょっと、コートバックに関してはちょっと安定かなという感じは受けますけどね。
うん、うん。うん、
だから、このゲームっていうか、デトロイトに対するゲームっていうのはちょっと、なんて言うんだろうな、一生懸命やってはいるんですが、ちょっと格落ちな感がしましたね。どうです
か？ああ、でも、その点で言うと、やっぱなんていうの、ライオンズとしては、どうなんですかね、カンマさん的にこれ負ける気はせえへんかったやろね。これやっぱりね、よっぽどのことはないか
でしたね。
うん。
ハナの当たりからね、
うん。
まあ、ライトレッジたちが、要するにディフェンスのラインが、要するに、ミネソタのディフェンスラインをね、かなり抑え込んでたような気がしますね。
うん。だから飛び込みっていうか、ブリッツとか、ハリーが少なかったでしょ、慌てることがなかった。
うん。うん、でなおかつ安定して、5分が投げれたらですよね。
うん。
これはまたいい、ストレートの綺麗なボール投げるんですよね、彼もね。
投げますよ、綺麗な投げる。それとね、タイムポゼッション見たらやっぱあれなんだよね。結局負けてるんですよ、デトロイトが。でも、パッシングゲームで結局時短で攻めたっていうところが、 今回ミソだったようなこのゲームに関してはそんな感じがします。それからやっぱりあの僕が見てた限りで言うと、やっぱりあのあれなんですよね。そのサードダウンコンバージョンなんかでも。あの、うん、ライオンズはあかんのが、これはミソなんですよね。9分の1なんですよ。
だからそこのところなんだよね。言える、
うん、
あの、このチームのちょっと我々がチームするって言ったらんだけどさ、
うん、
ちょっとおい、大丈夫かい、これで上の方行けるかい、ここまで来て、やめさん、どこまでやれるんやいっていうところがちょっとありましたね。
サードダウンコン、カンマさん、これサードダウンコンバージョンやったら半分欲しいよね。9やったら 4.5 ぐらい欲しいよね、やっぱりね。
お、ねえ、そこのところですよね。
うん。うん。
ですからね、これでね、少なからず、ヤーデジがオフェンスのランキングで、これヤーデジでいきますとね、ディフェンスで、じゃあね、オフェンスクリスト3位なんです、全体からいくとね。
うん。
これで、ディフェンスは19位なんですよ。
プライオズ
、はい、ね、で、これで、対する、チームのあれから行くと、ラムズから行くと、オフェンスが7位の、ディフェンスが20位なんです。
あ、そうか、プレイオフで当たるから、当たる相手とすればね。はいはいはいはい。
うん、ここのところはどうなんだっていうことで、3位と19、
うん、
7と19。ですから、ディフェンスにおいてはもうこれ、ためですな、ある意味ね。
どっこいですね。ほぼ、
変わりませんからね。
うん、
ですから、ここのところで3位と7位、さあ、スタッフォードがっていうところですかな。
うん。
で、なおかつ、ここのところは、スタッフォードが行って、スーパーボール、その年に取っちゃったっていうことで、ディフェンスの、あれじゃないや、クォーターバック取り替えたところで、ゴフがな、デトロイトに沈んじゃったよな、っていうところがあったんですが、まあ、これで対戦するってとか、ちょっと、因縁めいたものがあって、ちょっと面白いよね。
ああ、そうそう、それはあるね。交代したい。ね、両方ともでね。はいはいはい。
じゃあ、これは、一時でデトロイトとしては負けられないゲームだよ、ね。
いや、これは力入りますよ。うん。
ありますね。
うん。うん。
まあ、この、最後のゲームといっては、名札とデトロイト。まあ、どっちにしよう、なんて言ったら、ゲーム見てて、まあ、ちょっと安心してデトロイトが見てられたかなっていう感じはちょっと受けました。
うん。あれ、どうですこれ、あれでしょ、オフェンスライオンは、ライオンでしっかりしてたものね、あのポケットチク。ね、
うん、うん。ですから、オフェンスタックル両サイドが、比較的止めてたんでね、エッジ。
エッジ版をね、はいはい。
はい。ね、
うんうん。
まあ、とりあえず、一回はコンタクトしてますんで、時間は取れたんですよね。
うん。はいはいはいはい。
だから、ここのところはちょっと上手くなった、上手くなったって言い方してたが、まあ、ゲームとしては作れるようになったかなっていう、デトロイトの力量が上がったかなっていう感じはちょっとしましたね。
で、特に5分以内のポケットパスターは、ディフェンス、オフェンスのタックルが、ジマをどう処理するかにかかってますものね、ここはね、完全に。うん。
うん。だから、ある意味、相手チームの、その、エッジが、ステルス状態でね、うん、アウトサイドラインバックの影に隠れて見えないみたいな状態になってくると、やっぱりちょっと考え物だったんだけど、やっぱりちょっと、ミネソタ正直に出しすぎましたね。
うん。ちょっと。
疲れて
だからね。うん。だから、そうなんですよ。タイミング的に遅れて出てくるとか、それから、ブリッツしないとかっていうことしませんでしたからね、大体ここはね、しなかったんで。うん。
うん。うん。ただまあ、どこに投げるだろうってコースがある程度は分かってたっていうか、まあ、ある程度読めたんで、そこのところでディフェンスで弾くばいいだろうみたいなところがちょっとあったのが、ちょっと、つけ目だったのかもしれませんね。
ああ、でもあるよね。やっぱりディフェンスのエンドが、あるいはエッジマンが、クォーターバックに対して、コースの上で万歳アタックできなかったっていうことですよね。コントロールされてしまった。
そうですね。
うん。
だから動きが、そういう意味ではだから、ゴフのリリースが早かったってことですかね。
ああ、そうね。だから、で、やっぱ、身長がでかいだけで見通しが効く分、得でしたね。
うん。うん。それとね、もう一つ、これ、本当残念だったね。ジャクソンビルとテネシーね。
うん。
これ、テネシーが巻き込んでたんで、これ、ジャクソンビルいけるだろうという、ちょっと安堵感みたいなのがあったのは、ちょっと、これ、20対28。これ、28って言ったら、ちょっと、つけ目でね。
うん。
最後にワンタッチダウン入れたところで、ツーポイントコンバージョン入れんことには、もうつけないわけですよね。
ああ、なるほど。そうかそうか。第4クォーターでね。はいはい。ジャガーズが、そうそうそうそう。はいはい。
そう、あれでしたね。これ、ゲーム的には本屋さんは 3.5 つけてるんですよ。
うん。
ジャクソンビル。
うん。
それで、まあ、噂としてこれ2週間前からもう、テネシーにすればヘンリーはもう出ていくと。
うん。
どっか違うチームに行きたいと。ああいうよりも、ご本人としてはスーパーボールに行けるチームに行きたいってことなんでしょうけどね。
当然そうでしょうね、ここでね。はい、はい。
うん。ですから、どこに行くかってことになるんですが、
うん。
ちょっと探してみても少なからず 49ers は真壁がいますから選んですからな。
うん。
だってお金かかりますからね、ヘンリーの場合
は、うん。うん、そうそうそうそう。
うん。ですからどこに行くかいなっていう感じなんですけど、まあそこは、まあ、おいおい出てくるでしょう。まあ比較的早い段階で決まると思いますね、この場、話はね。
うん、でもあるよね。うん、とはいえ、まあ、じゃあは、この、ヘンリーね。
うん、
この、対ジャガーズ戦の最終戦で、153ヤード走り、アベレージは 8.1 ヤードで、ロング69ヤード。こう、バンバンだよ、スコアですけどね。これ、出てこれんというか。
な、あれね。
出てこれもな、これだけ出しててもな。うん。
だから、結局ところ、だから、タイタンズでは出ていくんだったら、これだけでは、まあ、持たせて。
うん。
まあ、スイッチタックを上げてもらいましょうということでしょうな。
うん。
だから、あまりにも、だから、これだけ出してんだからってことで、ハイテチームに対して、その、上乗せ金が大きくなりますからね。
これ結局。
来年から、タイタンズでちょっと、我慢してくれよ、また来年にってことになるかもしれませんからね。
これはでも、まだ本人は出たいけど、決まってはないんですよね、このチームから。うん。
まあ、しっかりエージェントがあちゃこちゃに声をかけてると思いますけどね。
これ、アベレージ 8.1 ヤード最終戦で、これはかっこええけどなぁ。でも、欲しいよね。他で見たいのは見たいよね。確かにね。うん。
だから、最終戦に行く前に、漏れちゃったってことは、エージェントが動いてるのはもう、察知されちゃったってこと
ですね。そうですね。そうですね。確かに。うんうんうん。
そこのところは、もう、うのめ高のめの、じゃあ、プレス、プレスの連中たちにすれば、だら美味しい話ですからな。
うん。
もとも書いてある記事は、ほぼ、憶測記事ですけどね。
うん、そうそうそうそう。
でもまあこれジャックスの中田、トーレスはある意味この今シーズンは成長したと思いますよ。なので、ヒットでしたからね、うん、試合の返してもね。
それで負けたとはいえ、280投げてるわけだよね。だから、結構なもんですよ、うん。ローレンス的にはね、個人的には。うん。
コンポーニングで25倍つけてますからね。最終的には前の、先々週の段階では40倍になってましたけど、まあこれでゲームでパーになっちゃいましたけど。
うん。
まあ、また来シーズン期待というところで、これもあれですよね、ジョシュ・アレンと同じで、今のうちにちょっとスーパーボール、少なくともプレイオフに行かないことには、ちょっと目が潰れちゃってる感がありますからな。
ローレンスのタイプは早く行くべきよね、スーパーボールにはね。はいはいはいはい。
才能はあるのにな、だな。
うん。
だからどういうふうに、まあ、こういうところちょっと、あれ、ここで、あ、違うか、テネシーのヘッドコーチがクビになっちゃったんですかね。
そうです。
なんかスタッフを変えるとかって言い方してますよね。
はいはいはい、はい。
まあどうなるかちょっとわかりませんが、
うん、
またちょっと同じように違うゲームを第4クォーターでちょっと話していきたいと。
はい、そんなわけで第4クォーターは別のゲームで、まああれですね、俺らが期待したということも含めてお伝えしたいと思います。はい、そんなわけで、第4ダウンでございます。あ、第4クォーターです。はい。はい、
ですね、これで、まあ結局、フィラデルフィアとニューヨークジャイアンツ、これニューヨークジャイアンツが27点、
うん、
フィラデルフィア10点、うん、まあ、ちょっと力を抜いたかなっていうゲームなんですが、
うん、
ちょっとあれでしたね、これ、私が見てる限りにおいては他のゲームを見てたんですが、速報が入るくらいフィラデルフィアが負けてるってことに対して、驚きがありましたね。
おーって感じだったね、確かに。
おーって感じでしたね、うん。で、ニューヨークジャイアンツにすればこれでヘッドコーチ、チョンでしたからね。
うん、この首でしたね、はいはいはい。
2年でやる、去年、ルーキーオブザイヤーもらって、今年チョンですかみたいなところありますけどね。
そうか、ルーキーオブザイヤー、コーチオブザイヤーですね、確かね。
コーチオブザイヤー。ね、ですから、もうちょっともう1年ぐらい頑張ってやる、6年契約だったんだから、もうちょっと頑張ってやれよっていうところありますけどね。
ちょっと辛抱せえ、ちょっとところあるよね。で、この、ジャイアンツ対イーグルスのこのゲームで、僕は好きなクォーターバックが出てきて、タイロット・テイラーとかジャイアンツで、実際、扱いは3番手か2番手なんですけど、
うん、
これがあるよね。297ヤードのワンタッチダウン。まあ、インターセプトはあったものの、レーティング98で、ほぼ100で、
う
ん、見てて気持ちよかった、このゲームはね。確かにね。うん、
逆に言うと、翻弄されましたね、フィラデルフィアが。
ね、ディフェンスバラバラってなってたよね。確かにね。
ゆうちゃんなんだけど、ベストメンバーではなかったけれど、
うん、
それにしてもバラバラっていうのは、一言で言うと本当バラバラでしたね。
で、あとゲームプランがうまいこと言ったっていうのはね、ワイドレシーバーがね、回数こそ大したことはないんですけど、85ヤード、62ヤード、51ヤード、45ヤード、で、ロングが33、19、46、23で、結構ロングも出してるっていう、この辺がもう、これありゃね、ゲーム見てたらこの、ロングパス、ほぼロングパスみたいなのがビヨーンと出るっていうことで、お客さん的に湧いたかもなと思いましたけどね、現地でね。
まあ、そうですね。というか、ましてはあの、ホームゲームでしたからね、ニューヨークジャイアンツ。
うん。
でなおかつ、まあ、期待はされてたけど、ジョーンズがああいう状態になっちゃったと。
うん。
で、あとは、まあ、2番手、3番手で、なんとかごまかすしかいけない。あの、ごまかすっていうよりも、それで頑張っていかなきゃしょうがないというところ。うんうん、それから、2番手、3番手だからといって、じゃあ負けてもいいかって、そんなわけにはいきませんからね。
本人繰りかかるしね、負けたらね。
そうだね。
うん。そういえばね、うん、全体的なあれからすれば、どんなことあったって勝たないら何の意味もないんでね、1点差でも勝ち、うん、1点差でも負けですからね。
うん。
うん、ですからまあ、フィアリフィアリアすればもう座布団が来てるから、うん、まあ OK だ。
そう。
というところですね。だからニューヨークジャイアンツはもう座布団はないというところですからね。
うん。うん、
ただ、これは、選手たちの、球金直しのためにやったようなゲームだって感じはちょっとしますけどね。
ただ、イーグルスとしては調子見たかったよね、チーム全体の。そういう意味ではいい相手だったのよ、逆に。
ああ、そうか。それはあるかもしれませんな。
うん、ところが、そこで、あれなんだね、ジャイアンツはさ、ランナーのほら、例のバークリーを捨ててよ。18回のアタックで46ヤードで、アベレージ 2.6 ヤードでほとんど止められてるじゃないですか。その割には、パッシングでバンバンバンバン前に出てこられててとか、これイーグルスとしては、パッシングディフェンスかなり、これ、チェックされたかもしれないと思います。そういう意味でね。うん。
あ、そっか。それはあらな。手の内見られちゃった。見られちゃった。
うん。
あ、まあでも何つうんだろう。他のゲームの時に途中からわざわざこのタッチダウンでしたとか、こういうパスが取りましたみたいなところが、スポットで入ったのはね、やっぱりジャイアンツに対するあれはあったのかもしれませんな。
うん。だから、それと、イーグルスの方としても、ワイドレシーバー一人、何でしたっけ
?AJ ブラウン。
ブラウンでしたっけ、それとか、あとはね、うん、ランニングバックもね、一人、
うんうんね。
うん。ゲイウェルっていうランニングバックが一人、こう、気を吐いたという感じなんですけど、とりあえず、使えるエポンは全部点検終わったという感じはしましたんですよ。イーグルスと。
あ、うん。あ、そうかな。そうやりますな。だから、結局とも試合なりしとけと。
そうそうそうそう。うん。で、やっぱ当たってこけてはやっとけよということでしょう。それで、かというて、練習試合じゃないんで、ジャイアンツ的に本気でかかってくるからね、ここのところは、そこがあれなんですよ。いい、こう、チェックになったかもしれませんね、そういう意味でね。うん。
ですから、逆に言うと、さっき言ったように、使っておかないと、なんていうの、自分の力を発揮できない AJ ブランってところですよね。
うん、そうそう。だから毎度ラインナップして、うんもらえなくても、コース走るというのは、うん、やっとかないと。
そうです。で、これで対するところの相方なんですが、デオンタ・スミスの方はちょっと足首やってたようでね、あんまり渡さないようにしようねっていうところだったみたいですね。
あ、パスをね、はいはいはいはいはい。
から送っておきましょうっていうところでね。
うん。
これはまた、こまこまとよく走る選手なんでね。
そうそうそう、ほで、
ね。さっき言ったと、ポキンって行かれないんでね。
うん、いや、僕この人あれはもうめっちゃ器用やしてた、走り方がね。
うん。だから変なステップ組んで勝手に言ってたんですけど、その時に足首コリンってやりかねないですからな。
うん。
ああ、ベラルーシはちょっとあれだったんで、元来の力は出なかったけど、まあまあいいところはやったかなと。
そう、
ところですかね。
テストすべきはしてた。その目的は絶対に多分いけてると思うんですよ。もうちょっとやってみたかったところがあったんですけど、うん、かと言うて、それはハーツにやらせないとダメなんで、これ、またハーツが手の内見せるわけにもいくまいというところがあったと思うんでね。はい。
そう
ですね。うん。
このゲームのうちはフィラデルフィアの 5.5 もつけてましたからね、ニューヨークジャイアンツはちょっとアンダードックだったんで、あれなんですか、前27点、
うん、
最後のワンタッチなんか決めたところで OK っていう感じでしたかね。
そうそうそう、うん、そういう意味では僕はタイロッド・テイラーのなんて小さい体からのロングパスっていうのが見れたんで、このゲームが楽しかった部分はあります。はい。
ですから、逆に言うと、セカンドがそういう状態でいい、あ、違う違う、ニューヨークジャイアンツがあれだから、まああれですけど、フィラデルフィアにすればちょっと、二番手がどういう状態なのかなって感じはちょっと見たかった感じ
です。ああ、それだったかな。はいはいはいはいはい、はい。
それから今週、ウィーク18で一番の盛り上がりを見せたのはバッファローとマイアミですね。
はいはい。
これデビュートップを取るか取らないかで、ホームチームがいけるかいけないかってところがありますんでね。
そうそう。
うん。バッファロー、ジョシュアレン、気合入ってましたね。
これも危ないね。これまた前行ったでしょ、この人も前、突っ込んでいた。
2回かな ?3 回かな、オフダンゴーの時に突っ込んできましたね。
うん。
それから2回ぐらい立ち段のところで走っていきましたね。
うん。
ですからまあこれ怪我はなかったからいいんですけど、かといってこれ、公表はされてませんが、どっか痛んでる可能性もないでしょ。
ああ、それはあるでしょ。多かれ少なかれクォーターバックどっか痛んでるのはまあ、 プレーに現れへん程度の痛みはあると思いますからね。十何試合もすればね。はいはいはいはい。
うん、なおかつ、ポケットパスだと、踏ん張りのところの右足首、もしくは左利きだと左利き足首のところが、なんかちょっとでないと力が抜けますからな。
うん。で、踏み込めないでもね、これがさ、クォーターバックを聞いたことあるんけど、地肩が強いとどうにかなるらしいね、聞いたら。
ああ、なるほど。はあ、まあ確かにその地肩が強いって天下の大音体、ロシスバーガーがいましたからな。
あの人、棒立ちで投げてたもんね。
手だけで50ヤード投げましたからな。
うん、手だけで50ヤード投げてたからさ、だからその、踏み込めでき、うん、だからその、1秒即退じゃないですけど、丁寧に投げて、ドーンみたいなのがたまに出るので、それは、小田枠に聞いたらね、うん、いや、その、故障はするけど、地肩の強いやつにはもう、勝たれへんって言うてましたからね。はいはいはいはい。
でもね、今回のゲームでも、スクルメ時代に抜けば、50ヤード近くポンって平気で投げてましたよね、ジョシュアレンは。
うん、投げてた。
彼自身は肩はあるんでね。
うん。
そこのところはもうちょっとうまく利用してもらいたい、利用するっていうか、ちょっと考えてもらいたいなと思いますけどね。
でもこのゲームやっぱりあれなんですよね。それでも、タイリークヒルは80ヤードほど受けてるわけでね。うん。
ねえ、ねえ、うん。で、なんか、ハゴさんがちょっといまいち不機嫌でしたね。
ちょっとね、やっぱあれよね、炸裂してなかったからね、やっぱり言うてもね。で、
その時に投げれてなかったってことですかね。
うん、だから平均みんな少ないっすよ。確かにヒルに投げてるのは13回投げてるけど、あれはもう、受けたもん。7回だから半分しか成功せえへんっていう話ですからね、これね。だからやっぱり、マークされてるっていうことなんでしょうし、それからね、やっぱ腹立ってたインターセプションを、これね、1、2回か、やられてるしね。うん。
あ、2回だってりゃね、1回だったらまあ事故だってこと言えるけど、2回ともなるとちょっと違いますからな。
それどっかコース読まれてるか、あるいはポチってやら、弾かれてるかなんかでしょう、おそらくね、これね。
まあそういうことですね。
うん。
ですから、ここのところ比べてくるとどうだろうな。バッファロー。どこ行ったこれか。バッファローで行くと、要するにヤーデジですけど、これオフェンスラインから4位。ディフェンスから行くと9位。
うん。
これでマイアミが、ディフェンスで行くと1位。あ、じゃあオフェンスで行くと1位なんですよね。ヤーデジから行くとね。
お
ぉ。これ6822ヤード。だからタコさんボコボコ舐めてるわけですよ。
今シーズンは、うん、当たり年でした。バカバカ取ってたもんね。うん。
そうですね。ですから、これで、ディフェンスから行くとこれ10位なんですよ、マイアミがね。
うん。
となると、やっぱりちょっとこの前5位ぐらいだと、ディフェンスが5位ぐらいだと、まあちょっとバランス取れたかなって感じがしますが、ちょっとディフェンスが弱いからっていう感じがありますね。
どっちかというとディフェンス弱いよね。それと、あとは、ここもやっぱあれなんですよね。ルートが一本ヒルしかないのはちょっと辛いかなというのは。
ねえ。
ちょっとですね。うん、ちょっと辛いよね、やっぱりね。うん。
これ、カンサスのケルシーと同じでね。
うん。
どうするやろうと。
うん。
どうせ来るんやけど、でも結局取られちゃうね、みたいなところだよね。
だから
これ、トールはその後走らせないようにするしかないみたいなところがありますわな、ちょっ
と。だからビルズのディフェンスとしてはね、これ、13回の7回、で、7回、じゃあ、だから6回失敗させたのは大きいよね、やっぱり言ってもね。
あ、そうですね。ですから完全にまあ、あ、ヒロが走ってくれば一人は必ずついていたってことですよね。
それと、あとはあれね。エッジからのラッシュやばい、ちょっとビルズ、聞いたかもしれんね。そのタゴバイロアに対してプレッシャーかかったかもしれん。はい。
だからこの時にどうだろう。バッファローもちょっとあれなんですよね。目立つっていうか、ディフェンダーで目立つ選手っていないけど、結構のところを抑えてはいるんですよね。9位ですからね。
もうディフェンスね、パスディフェンスいいんですよね。バッファローはね、割とね。うん。
ですから、これでね、ファーストダウン取れるか取れないかにすると、バッファローは3位なんですよ。
あ、はいはいはいはい、こういうの。
それでね、マイアミになるとね、うん、ファーストダウンになるとね、これ6位なんですね。
ほうほうほうほう。
それでディフェンスになると15位なんです。
うん。
パスディフェンスでいくと、バッファローの場合は、パスディフェンスになると、ファーストダウン取れるか取れないかの時になると11位なんですよね。
ああ。
ですからディフェンスしてるんですよ、だからね。
なるほど。はいはいはい。
うん。だこういうところに比べてくると、やっぱり、なんていうのかな、チーム力的には、まあ比較的、ジョシュアレンを助けてるって言い方していいのかな。
うん。
という感じや。だ
ってね。このね、カンマさん、このゲームに関して言うとね、やっぱり前、まあ、これもさっきのゲームでも言ったんですけど、第3ダウンの攻撃ね、サードダウンの攻撃では、ファーストダウン取れるか取れないかでさっきおっしゃってたように、今回の場合でもビルズが15回で9回成功させてますよね、サードダウンね。でかいよね。それから、 ドルフィンズで、はい、ドルフィンズでも10回中4回成功させてるから、まずまずのところで、やっぱこう、リーグ戦で結構こう上位に来てるところは、この辺のところが、卒がないっちゃ卒がないのかなと思ったりしましたね。はい。
確実ですね。うん、それで、まあ、今回は、インシーズンずっと一人でないってバッファローとマイアミですけど、
うん。
セクションに関して言えば、ジョシャレンが18回。
はい。
で、タモさんの場合ですと、インターセクションが15回なんです。
だから1試合1個で済んでるんですよね、おのおのね。はい、大体。うん。うん、
ですからこれ下手すと3つ4つもらってる時もありました。ダンゴさんの場合ちょっと多い時もありました
よね。ありました、ありました、ありました。1試合4本になったんちゃう？シーズン中に。確か。
ね、うん、こういうところがだから、ちょっと、なんていうのは乱高下っていうかな。断絶したい時もありましたね。チームによってこんなに違うのかみたいなところですよね。
ただほれ、やっぱりドルフィンズ自体が今シーズン、まあヒルを筆頭に、パッシングゲームを仕掛けてる、行く、あれ、体制だったから、やっぱ、どういうの、勢い、インターセプトを食う確率っていうのは高くなりがちだったの事実なんですよね。やっぱりパッシングチームだけにね。うん。
まあ。だから、まあ言うちゃなんだけど、あえて比べるならバッファローのちょっと安定感。マイアミの爆発力を期待するってところですから。
機動力ね。マイアミのね。はい。
うん、機動力ですね、
うんうん。うん。
だからこういうとこだったんですが、まあ、ちょっと相手からすると、これプレオフに入りますと、
うん、
試合順にちょっと行きますと、クリーブランドとヒューストン。
うん。
これはクリブランドが 2.5 をつけて、ヒューストンでやりますね。
うん。
まあこれこうかなっていう感じはちょっとしますが、左の時はどっち取ります？私はヒューストン取るんですかね。
これヒューストンが勝つと思う、これ。やられると思う、ブラウンズ。ひょっとしたら。うん、臭い。ね、うん。めっちゃ臭い、ここ
も。ね、テネクさんもよく頑張ったっていうか、ちょっと最初の頃、おい、さすがに最下位のチームやなと思ってたけど、ここまでよう上がってきましたね。
いや、これね、若いクォーターバック。
クリブランド、はい。ね、
うん、若いクォーターバックを立てて、を立ててきたと思いますよ、これは。やっぱり。
ね、うん、だから、ある意味、セカンドだったのを上げてきたわけですから、良かったですよね、コートの使いよう。
うん。
それから、マイアミとカンサス。これ、マイアミ、カンサスが 4.5 つけてますが、いくら寒いから、だってマイアミだって、さっき言ったように、選手がって、フロリダ人たちじゃありませんからな。うん。あとはちょっと腹をもらいたいね、マイアミには。
一発かましてほしいね。うん。
かましてほしいね。うん。うん、なんかでも、なんか、しないく後ろの方からそろそろ来るような観察って感じもしますけどね。
これね、またなんていうの、なんていうの、今シーズンに限って言うと、その自力が発揮されたかっていうゲームじゃないだけに期待するんですよ、ドルフィンズにね。そういう意味で。
うん。それから、ピッツバーグとバッファロー。これバッファローが 10ポイントつけてます。
うん。
まあ、ピッツァもセカンド、サンド、サードっていうクォーターバックですか。まあ、ルドルフ君が出てくるんだろうとは思いますが、まあ、バッファローはどうでしょうね。まあ勢いでいけるでしょうね、これ、バッファローは。
これは突き抜けると思います。ビルズが突き抜けると思います。はい。
そうですね。うん。それから、グリーンベイとダラス。ダラスが 7.5 つけてます。これはもうプレスコットの力でしょうね。
これ、ラムじゃ届かんよ。うん。
ラムにね。
うん。
ちょっとお前さん、経験少ないぜってとこですかな。
ラムはちょっとね、ちょっとしんどい。
うん。そうですね。うん。それから、ラムズと、ロサンゼルスラムズとデトロイト。
うん。
まあ、今度はさっき言ったように、クォーターバック入れ替えで、リベンジに来るかな、デトロイトってどこですかな。
うん。うん、うん。
まあ、ちょっとこれを、なんていうんだろう、力的にはある意味、拮抗しているような感じですが、まあ、このプレオフの中で一番楽しみなのは、このゲームが、ちょっと、力が入るかなって感じは、ちょっと私受けるんですかね。
スタッフォードがね、ひょっとしたら復活の可能性も秘めてるからね、ある意味ね。うん。
まあ、とりあえずデトロイトが3ポイントもらってます。
うん。
それから、まあ一番最初、これマンデーナイトになりますが、フィラデルフィアとタンパベ
イ。うん。
フィラデルフィアが3ポイント。まあこれはためですね。
うん。
逆に言うと、フィラデルフィアがこれで3ポイントしかもらえないっていうのはちょっと、本屋さん的には、感じをちょっと受けます。
これ、カンバさんの言う通り。イーグルスとマローモラが、バッカリアーズに対してたった3ポイントしかリードできないとおかしいよね。これどう考えても。
これ絶対買わせる。タイプですかな。
これ、かわしようとしてる違いはそこでばっかりにやつ買って美味しいよみたいなとこ違うかな、これ、もう。
でもこれであれですよね。まあ、とりあえず、スーパーボーラーともかくとして、これでタンパベイ勝ったら、ちょっと勢い的には楽しいよね。
これは、うん。勝ったら面白くなるよ。うん。
そうですね。
うん、
まあ、今週はこんなところにしておきましょうかね。はい、まあ、来週これ、今言ったゲームの勝ち負けが決まって、まあ、これで、1、2、3、4、5、6ですから。3チーム残って、 うん、うがれこれに、バイウィークだった、ボルチマーとフォーティナーズが噛んでくるわけですが、まあ、どういう結果、どういうチームの組み合わせになるか、そこのところも楽しみにゲームを見たいと思うんですね。
はい。だから、今週末は、末というか、月曜日を含めて、あ、火曜日か、うん、日本時間火曜日を含めて、いわゆる、プレイオフ1回戦、いうのが、これもまた、波乱を呼べばというか、我々的には、波乱を期待したいっていうのはあるという感じで、うん、今週のところは収めたいと思います。そんなわけで、
はい、
今夜のところはこの辺で、お相手は、大阪から秀太郎と、
カルフォルニアからカンマでございました。
おやすみなさい。
おやすみなさい。